それでは早速今日のメッセージに入ろうと思いますが、旧約聖書エレミヤ書を続けて学んでいますが、エレミヤ書の19章10節から15節をお読みします。第3版ですと1278ページ、2017版ですと1325ページにあたります。ではお読みします。エレミヤ書19章10節。そこであなたは同行の人たちの目の前でその瓶を砕いて彼らに言え。万軍の主はこう言われる。陶器師の器が砕かれると二度と直すことはできない。このように私はこの民とこの都を砕く。人々はトフェトに空き地がないまでに葬る。私はこの場所と主の言葉、その住民にこのようにする。私はこの都をトフェトのようにする。エルサレムの家々とユダの王の家々、すなわち屋上で天の万象に犠牲を備え、他の神々に注ぎのブドウ酒を注いだすべての家々はトフェトの地のように汚される。そこでエレミアは主が預言のために使わしたトフェトから帰って主の宮の庭に立ち、民全体に言った。イスラエルの神万軍の主はこう言われる。見よ、私はこの都とすべての町に私が告げたすべての災いをもたらす。彼らがうなじを固くするものとなって私の言葉に聞き従おうとしなかったからである。以上です。この箇所から耳が鳴る話と題してメッセージを取り次ぎします。今日も講談に素敵な花が生けられて感謝です。毎週違った花瓶が使われていますけれども、まあ、花瓶に注目する方はいらっしゃらないかもしれませんが、大事な器でこの花を引き立てているわけですね。今から40年前、私が学んだ関西聖書神学校では、入学式や卒業式に大きな花瓶が使われていました。で、終わると、まあ、それを隣の部屋に、まあ、このようなここも両隣に部屋がありますけれども、まあ、そこに片付けるわけです。ところがその片付けをしているときに、私の2年下の後輩が、新学生がですね、誤って割ってしまったんですね。あちゃーとガシャーンと割ったんですが、出た悲鳴はあちゃー値段を聞いたらですね、10万円だったんですね。私たちの体は土からできている土の器です。そしてこの土の器に魂という神様が吹き入れてくださった魂があるわけですね。ところが土の器は脆いので壊れることもあるわけです。そしてその魂が傷むこともあるわけです。人生はそういう破れ壊れるという人生の浮き沈み、あるいは苦難というものがあります。で、私たちが壊れたときに復元できたら幸いですが、なかなか難しいという面もありますが、エレミヤはこの箇所は私たちにどのように教えているのかということを学んでいきます。第一に、耳寄りの話ではなくて耳が鳴る話というポイントですが、エルサレムの南にある谷、その谷の名前をベン・ヒノムと呼びました。そして神様はこのベン・ヒノムの谷をこの場所、この場所、この場所と7回繰り返して強調しておられます。そこにエレミヤの叫ぶ声が響きました。まあ、山に行ってヤッホーというと子供が帰ってきますが、谷で叫ぶとどういうふうに響いてくるか分かりませんが、エレミヤの大きな声が響いたわけです。 で、エルサレムの市街地が、まあ、こういうふうに描かれていますが、こちらが東側です。そしてここにはキデロンの谷という谷がありますが、南の方に行くとここにベンヒノムの谷という場所があります。ここが今日の、まあ、場所ですね、低く下った谷合いの場所、ベンヒノム。でそのエルミアの手に焼き物の瓶がありました。で新改訳聖書では瓶と訳していますが、新共同訳という聖書には壺というふうに訳されています。まあ、どちらでも訳せる言葉なのでそのようになっているわけですが、エレミアが叫んだのはその谷にある、谷の中にある小高い丘、トフェト。まあ、第3版ですとトフェテとか、若干こう訳し方が違うんですけども、この2017版ではトフェトという場所、小高い丘に高い場所が、高きところという偶像を祀る、そこで礼拝を捧げる場所があったんですね。でそこにエレミアが行って、まあ、トフェトというのは焼くところという意味があるんですね。焼くところ、まあ、何を焼いたかというのがこれから出ていますが、そこでエレミアが叫んだ言葉は耳寄りの話ではなくて、それを聞くと両耳が鳴るという、激しい言葉であったわけです。リビングバイブルという聖書では両耳が刺すように痛むというふうに訳されているんですね。耳が痛む、エレミアが叫んだ言葉によってそれを聞いた人々の耳が痛む、まあ日本的に言うと耳を刺すというような言葉に置き換わると思います。聞いた人々の耳と心を刺す言葉で、日本語の耳を刺すというのは相手の急所をつく、聞く人の弱点を指摘する、でそれを聞いた人の耳が、それが耳に刺さるという意味合いだと思いますが、なぜエレミアの言葉を聞いた人たちの耳が鳴ったのかというと、その原因がこれです。以前にも紹介したこのモレク崇拝、今日の聖書にはバールのためにとありますが、バールっていうのは主という、まあ、私たちが信じている主ではなくて、異教の民がイスラエルを囲む異邦人たちがバール宗教に、まあ、染まっていたんですね。そのバール宗教と連携したこのモレクを神として、イスラエルの人々がこの偶像の神を拝んで、その儀式の中で祭司が子供をこの中で火が燃えているんです。その中に生贄として入れるわけです。もちろん子供ですから泣き叫ぶわけで、その子供の泣き叫ぶ声をかき消すためにラッパを吹いたり歓声を上げたりしているという、まあ想像して描かれた絵なんですね。恐ろしい、このようなモレクという偶像の神に人々はひざまずき生贄をまあ捧げていたという、こういう写真がまあ想像して描かれたものが残っているわけです。まあ、今は形を変えたモレク崇拝、子供の誘拐、悪魔礼拝のために生贄として捧げる国がアメリカにもありますし、ヨーロッパにも南米にも今もあるんですね。まあ、そういうとこはほとんどニュースにならないんですけれども、調べていくと現実に宣教師たちの話の中にも出てきます。しかも神様に選ばれたイスラエルの民が周りの国々のこのような宗教に引っ張られて、そしてそれを導入して、イスラエルの王様、特にアハズヤと マナセという王様が自分の子供たちをこのモレクの神に捧げて焼き殺したんですね。そして罪のない人々の血がおびただしく流されて、このベンヒノムの谷にあふれるほどになったという状況が背景にあるわけです。それでこの谷の名前は虐殺の谷と呼ばれるようになりました。一旦ヨシアという王様がここを徹底的に清めたわけですが、あまりにもその宗教改革が徹底していたために反動が起きて、再びここがそのような場所に変わりつつあったと言われています。そしてこの火が燃えている、人々はそこにゴミを焼いたりですね、死んだ人の遺体をそこで焼いたりしていたんですね。そこでギリシャ語のゲヒノム、そこからゲヘナという地獄という言葉が出てきました。第二に、砕かれた器を見ていきます。これは何の変哲もない普通のろくろ、粘土をこねて気泡を抜いてこの台に乗せて回転させながら、いろんな形に変えていくというろくろですが、このろくろの上にある粘土が陶器師の手によってうまく形ができているといくと、そのまま完成に向かっていくわけですが、気に食わないと陶器師はこれを一旦壊すわけですよね、ぐじゃぐじゃに。でエレミア書18章は有名な陶器師の章なんです。皆さんも聖書をお読みの方はお分かりですが、陶器師の家にエレミアは下っていって、そこで陶器師が粘土をこねてろくろで形を整えて、で気に食わないのでそれをまた壊して改めて作り直していくという光景を神様はエレミアに見せるわけです。でこれが背景になって19章でも陶器師という言葉が出てくるわけですね。で陶器師は一旦気に入らないものは壊すけれども、再びそれを作り変えることができるわけです。エレミア書の18章6節から8節には、粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家よ、あなた方は私の手の中にある。もし私が災いを予告したその民が立ち返るなら、悔い改めるなら、私は下そうと思っていた災いを思い直すと語られました。もう目も当てられないほどに神様から離れて自分勝手に生きていたイスラエルの人々に対して、神様はそれでも悔い改めることを求めておられて、悔い改めるなら私はこの粘土の上に再びあなた方を作り変えることができると、約束されたんです。希望を語っておられたわけです。しかし残念ながらイスラエルは耳を貸しませんでした。人間の心ってどこまでも頑固になっているんだなと、自分と重ね合わせながら見る場所です。心が固くなりになり、硬い器になってしまった。もう粘土のような柔らかさがないんです。子供の心は柔らかいとか、年を取ると硬くなるとかいう、そういう時間の経過の中で人間の心を描く場合もありますが、偶像礼拝によって罪によって固まってしまった人間の心は、人間の力ではもうどうにもできないということを聖書は語るわけですね。そしてこの19章の11節に目を止めてみますと、陶器師の器が砕かれると二度と直すことはできない。このように私はこの民とこの都エルサレムを砕くとエレミアを通して告げられました。 で、この壺の画像はですね、3000年前の、壺だと考古学者たちが語っています。3000年前ですよ。ダビデの時代に作られた壺です。で、発見された時にはバラバラになっていたものを、修復してこうひび割れている状態ですが、そこに描かれているこの名前がですね、イシュポシェト、イシュポシェトという、ここに書かれているのはイシュバールというヘブル語ですが、それはイシュポシェトという名前を表す、サウルの息子に、サムエル記列王記の中にサウルのことが書いてありますが、サウルの息子にイシュポシェトという名前が出てきますね。で、そういう時代の壺が発見されて、このように画像になっているわけですが、この壺にその名前が彫られてあったということです。イスラエルはこの世界と人類の人々を祝福するために神様から呼び出された選びの器でした。人間を器と言ったり、一つの民族を器と言ったりしますけれども、選びの器、私たちクリスチャンも神様の選びの器です。世界に何十億人という人々の中から選ばれた、救いに召された、そして祝福のもといとして選ばれた、私たちを通して神様はこの世界を祝福しようとして素晴らしい恵みを注いでくださったわけです。しかしイスラエルは神様に背を向けた結果、偶像礼拝によって汚れた器、表面が綺麗でも中が汚かったらそこに良いものは入れることはできないわけですね。それで神様はこのイスラエルという器を壊そうとされたわけですが、それまでに何度も何度も悔い改めるように呼びかけているんです。だから皆さんが旧約聖書読むと、もういい加減にしろよイスラエルって言いたくなるぐらい、イスラエルは神様に反逆し、そして神様が嫌われる偶像礼拝を呼び込んで引き込んで、それに染まっていったわけですね。王様から国民の一人一人に至るまで、この罪の性質をあからさまにイスラエルはもう国を挙げて偶像礼拝に染まっているという状況が旧約聖書を見ていくと表されています。どれだけの人数の預言者が使わされて、その道から、悪の道から、汚れた道から立ち返りなさいと呼びかけていることか。だからこの預言書をずっと読んでいくと、もう同じようなことが繰り返されて出てきますので、いい加減もう疲れてくることもあるわけです。神様は70年の間この国を一旦壊して他の国に捕らえ移して、その偶像礼拝の罪が完全になくなるまでイスラエルを、そのような状態にしておかれました。皆さんは接着剤のボンドっていうのを使うことがあるかと思います。ちょっとしたこう、ものが壊れたり折れたりしたときにボンドをつけて、瞬間接着剤はかなり強力ですね。指につけたら指もなかなか離れなくなることがあるんですが、それでも元通りになるということはかなり難しいですね。しかし最近ボンディックという新しい製品が開発されました。で、歯医者さんが、歯の治療の時に、使っていたものにヒントを得て開発したんですが、特殊な液剤をその壊れたところにつけると、つけてですね、そこに紫外線を当てると、今までのボンドでは考えられないぐらいの復元が可能になって、 まあ、この先の壺にももし適用できたらですね、表面が本当にこう割れたと思えないようなところまで復元できるぐらい強力な、まあ、接着剤、まあ、本膜なんかで売っているボンドで瞬間接着剤ですと、まあ、500円とか、100均で売っているボンドも、まあ、安くて手に入りやすいんですが、このボンディックというのが、まあ、2000円以上する、まあ、品物なんですね。まあ、宣伝してるわけではないんですが、私たちの器が壊れた時に人間の力では治せないけれども神様には可能であるということを聖書は私たちに希望として語っているわけです。私はもう神様の役にこれ以上立てる見込みがない、自分がこう自分をそのように評価してしまっている場合があるんですね。私は神様に選ばれて祝福を人々に流すために、家族に流すために使わされているということが分かるんだけれども、なかなかそういう器には慣れていない、どうしたらいいんだろうかって、多くの人が自分自身を見てそういうふうに評価してしまうことがあるんじゃないでしょうか。それは神様をまだ過小評価している信仰かもしれません。神様という方はどんなお方なのか知れば知るほど、そのような不信仰と自分に対する過小評価の罠から脱出できるんです。悪魔はそれ見たことか、お前はダメなんだ、お前はできないんだというメッセージをこの世の中にもいっぱい流しているんですね。で、それが親から流れてきたり、学校の先生から流れてきたり、周りから流れてきたりする、それが本当だと受け止めてしまうのが私たちの罪の性質です。相乗効果を生んでもうがんじぐらみになってしまうことがあるんですね。そしてついにその心が折れたり、そして心に破りができたり、まあ、人間の慰めを求めたくなるような状態にもなっていくわけですが、神様はそういう小手先ではなくて私たちを根本から作り変えることができるお方なんだ。神様はこの天と地を創造された創造主なんだっていう、まあ、創造主という言葉は知ってるけども、その実態をなかなか私たちは現実的に実際的にそれを経験するということが少ないので、実態と言葉がこう乖離してしまっていることがありますね。もし創造主なる神様を私たちが生きる神として信じているならば、まあ、不可能なことはほとんどなくなるわけです。弱くても大丈夫だというメッセージを何度も聞くわけですが、弱くても大丈夫じゃないというメッセージがどこからかこう聞こえてくるんですね。やっぱりダメなんだというふうに確信を持ってしまうことが起こるわけです。しかし創造主なる神様は同時に陶器師でもあられるので、まあ粘土の状態の時は形が悪くてもう一度作り変えることはできるけど、この19章の11節では、器が砕かれると二度と治すことはできない、もう固まってしまった器が壊れたら治らないというふうに私たちは、まあ、神様がおっしゃるんだからそうなんだと受け止めるかもしれませんが、でも歴史を見ていくと、そして聖書全体を見ていくと、考えられないようなことがイスラエルという国に民族に起きているわけです。神様一旦壊したんですけれども、70年経って再び作り直されたんです。私たちは歴史から多くのことを学ぶ必要がありますが、特にイスラエル民族の歴史については、その民族の存在についてはクリスチャンはことのほか注目して学び、メッセージを受け取る必要があるんですね。まあ、それでオリーブライフという雑誌が毎月無料で皆さんの集報ボックスに配布されているわけです。ぜひ読んでいただきたい。そしてハイナイトの資料も、まあ、毎月その後ろに、限定でコピーしたものを置かせていただいていますが、できれば全員が読んでいただいて、神の国について今シリーズで解き明かしているメッセージがそこに載っているんですね。ぜひ読んでいただきたいと願っています。キリストを信じた者は不可能を可能とされる創造主なる 神の御手によって新しく作り変えられる、そして再び恵みを人々に流す器となることができる。私たちは神様に期待され、自分も良い器になりたいと願っているんです。祝福された神様に用いられる器となりたいと願っています。しかし一方ではひび割れた状態になることがよくあります。そして恵みを保つことさえもできない時があります。自分は一体何をしているんだろうかと自問自答することがあります。しかし優れた陶芸家であられる神様は、悔い改めるものをもう一度粘土のようにその御手の中で大切に扱い、神様が望まれる形に作り変えることができる。もちろん時間はかかるでしょう。私たちの側の忍耐も要求されるでしょう。しかし主の忍耐は救いであると考えなさい。私たちが絶えず祈りなさいと勧められていますが、絶えず祈るという言葉を、私も最近言語で再び解き明かしたものを学んで教えられたんですが、絶えず祈るというのは24時間絶え間なくという意味に捉えられがちですけれども、喘息をしている人に例えてこう語られていたんですが、喘息をする人はその喘息をしている間もひっきりなしに咳が出てくる、苦しいわけですよね。でその絶えず祈るという言葉の言語の意味を細かにこう見ていくと、咳き込む人は、喘息の人はまた次のこう喘息が起きるということを常に意識しているという状態を指して、私たちの魂が神様に向き、いつも言葉に出す出さないを含めていつも主を意識している。そして主よ感謝しますということを心の中で繰り返すことも、主よどうしたらいいでしょうかと、周りに人がいるときには声を出せないので、そのようにこう意識して、神様を意識して生きていくこと、それが絶えず祈るということ、声に出すことだけがそこで言われていることではなくて、私たちの魂が神様に、イエス様に、聖霊様に向けられている、それは24時間いつでも可能なんだということですね。そのように私たちが絶えず祈っていくならば、私たちの魂は少々ひび割れても修復されていくわけです。もう一度主に期待して信頼して前進できるわけですね。悔い改めという言葉をどういうふうに皆さん学んでいらっしゃるでしょうか。180度の方向転換というふうにまず聞いていらっしゃると思います。 D.L. ムーディという100年前のアメリカ人の伝道者は、このように悔い改めについての文章を残しています。悔い改めはアイルランドの言葉では、回れ右、前へ進めという意味だと。もちろん180度もいいですし、回れ右、前へ進めという、反省はなかなかそうならないんですね。反省するとだんだん重くなって後ろに下がっちゃうことも起こるわけです。しかし悔い改めは、回り右をして、その問題から神様に罪を告白したら、その重荷を委ねたら、回り右をして前に一歩進んでいく、その繰り返しで私たちは前進していくことができるわけですね。これも一つ私も新しく教えられたことでした。ですから、この生ける神様に望みを置くならば、年齢が何歳であろうと希望はあるわけです。年齢とともに骨は硬くなるんですけども、魂はいつも学んでいるように新しく、日々新しく作り変えられると聖書は約束しているんですね。 イザヤ書の64章8節9節見ると、しかし主よ、今あなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。私たちは皆あなたの手で作られたものです。主よ、どうかひどく怒らないでください。怒らないでください。いつまでも咎を覚えないでください。どうか今私たちが皆あなたの民であることに目を留めてください。イスラエルの人たちは、特に残りの者と呼ばれる信仰者たちは、神様に対して、今あなたは私たちの地です、今頃という今頃気がついたのかというようなことかもしれませんが、しかし信仰の告白なんですね。今あなたは私たちの父です。悔い改めの瞬間に、今まで遠かった神様、どこかの神様と同じぐらいにしか考えていなかったその信仰が、神様を父として見上げていくときに、私たちは甘えることができるというか、何でも頼むことができるんです。子供のようにならなければ神の国に入ることはできないとイエス様もおっしゃったんですが、私たちは難しいことを考えちゃう。でもそれを置いといて、お父さんと呼びかけて近づいていくことができるということですね。イスラエルの歴史がそれを証明しているわけです。そしてどうかひどく怒らないでください。皆さん、子供の時にお父さんに対してそのように言ったことありますか？怒らないで。私の息子たちはよく、なんで怒るの？反省しなければいけない子供の言葉が心に突き刺さったんですが、私がよく怒っていたんですね。勝利なんかは特に、なんで怒るのってそれ以上は言わなかったんですけど、でもその一言で心がハッとさせられたことがたくさんあります。で、神様に対して私たちがそのような怒らないでくださいということができる、イスラエルはそれを祈ったわけですね。そして私たちが皆あなたの民であることに目を留めてくださいと大胆に祈っているんです。そして今私たちクリスチャンはイエス様を信じて神の子供ですから、とりわけイスラエル以上に天の父なる神様に対して、お父さん、私の罪を許してくださいと甘えて、そしてイエス様の十字架の血潮でそれが許され清められたことを大胆に信じて受け止めて、回れ右して前進することが許されているということを覚えたいと思うんですね。そのようにして作り変えられた人のたちが聖書の中にたくさん出てきます。ペテロはそうです。ヨハネの子シモン、彼は不安定な人間でした。パッと動き出したかと思うと、形勢が悪くなると背中を見せてこう逃げるようなタイプの人間でした。しかしイエス様は彼に対して、あなたをケパと呼びます。大きな岩、その粘土の中にイエス様はやがてこの人物が教会をリードするなくてはならない人物だと見ておられたんですね。ですから出会った時にすぐにあなたをケパ、岩と呼びますとおっしゃったんです。そしてイエス様と3年過ごし、そしてその中でいろいろ失敗しましたけれども、彼は教会を背負って立つリーダーとして活躍するわけですね。兄ヤコブと共に怒りっぽいので、ボアネルゲ、雷の子という意味のボアネルゲとあだ名されたヨハネは、やがて愛の人と呼ばれる人物となりました。また新約聖書の中で一番たくさんの手紙を書いたパウロは最初サウロだったんですね。しかし彼はパウロになったんです。パウロというのは小さいものという意味なんです。サウロというのはイスラエルのベニヤミ族から出たイスラエルの初代の王様の名前です。パウロは自分がそのような名前を使うことを避けて、小さいものという意味の パウロを名乗るようになりました。つまりパウロは最初サウロだったんで、そしてクリスチャンを嫌ってキリスト教を撲滅しようと立ち上がって大活躍をした人なんですね。それで殺されたクリスチャンたちがたくさんいたわけですが、ダマスコ途上でイエス様と出会って彼は変えられ、そして自分自身は本当に人たちの中でも最も小さいものだという自覚を持ってパウロと名乗るようになったわけです。神様は全ての人を作り変えることができる、私たちもその中の一人に加えられているんです。今自分がどうであろうと、今までどんなことをしてきたとしても、神様は私たちを御手の中に握って、これからも私はあなたを愛し、あなたを私の喜ぶものに作り変えることができる。時々痛いかもしれません、時々辛いかもしれませんが、神様の御手の中にある私たち、時々使う申命記の34章の7節、昔よりの神は住む家、永遠の腕が下に、その永遠の腕を持って神様私たちを支えてくださるとともに、その天と地を作られた神の指によって私たちをろくろの上で、人生というろくろの上で日々作り変えることができるお方であるということをエレミア書を通して今朝学ぶことができたわけです。神様はその御手を用いて私たちを作り変えてくださる働きを決してやめようとはなさいません。皆さんは将棋をされるでしょうか。この間というか昨年、十勝恵み教会に行って、全先生の3人の息子の中の真ん中パウロ君と将棋をしたんですね。小学校4年生ぐらいだったでしょうか。私は3局やって3回とも負けました。藤井聡太のように強いこの、パウロ君の手玉に取られたんですね。でその将棋にいろんな駒がありますけども、歩くと書くその歩という駒がありますね。この駒は一番力の弱い駒です。そして一番初めに相手にこう捕らこの捕まってしまって、そして脇に置かれてしまう、捨て駒になってしまうわけです。しかし一歩ずつ進んで相手の陣地に入るや否やひっくり返って、暴れるためにひっくり返るんではなくて、ひっくり返ると金のように前後左右王様に次ぐ力を持つわけですね。もし私たちが自分は小さいものだと思っていたとしても、神様の御手に握られるならば、私たちはそのように作り変えられて金のように神様に用いられて、そして御霊の自由の中で私たちの周りにいる助けを救いを必要としている人々に対してイエス・キリストを紹介することができるわけです。そのような器が私たちなんです。私たちは土の器、また破れの器かもしれませんが、キリストを信じた者はその中に宝を持っていると告白することができます。宝とは何ですか。この天と地万物を作られた創造主なるイエス・キリストを私たちは宝としてこの土の中に、器の中に与えられているんですね。しかしガラテアのクリスチャンたち、コリントのクリスチャンたちはなかなかそのことが分からずに勝手な生き方をしていたので、パウロはこのような御言葉を語っています。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。陶器師なる神様は悔い改めて従順に従うものをキリストの形に作り変えてくださる。もう一つの御言葉を持っておりますが、私の子供たちをあなた方のうちにキリストが形作られるまで 私は再びあなた方のために蝦の苦しみをしています。ガラテヤのクリスチャンたちは一旦与えられたキリストの形を壊してしまった。でもパウロは再びキリストの形が形作られるまで蝦の苦しみをすると語っています。神様も諦めないで私たちをそのように作り変えてくださるお方です。人間のおぞましい罪の現実と義なる神の激しい怒りの裁きがこれでもかこれでもかと展開する預言書の中で、実は神様は私たちに救いと希望を与えておられる。そして壊れた器を作り変え、再びキリストに似た尊い器にして用いてくださるということを共に学んで、これからも主を仰いでいきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御手に握られた粘土であること、そしてあなたは時間をかけ、そして機会を生かして私たちをご自身の喜ばれる器に作り変えようとしておられる御心を覚えて感謝いたします。私たちは自分を低く評価する傾向があり、反対に高ぶってしまうことがありますけれども、幼子のように父なる神様を見上げ、そしてその憐れみと恵みに信頼して近づくことができますように、遠慮しないで大胆に近づくことができるように引き寄せてください。そして私たち一人一人がキリストを宝として持ちつつ、その栄光を表していくことができるように祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。